はい、それでは、ハガイ書の2章を開いてください。ハガイ書の2章です。旧約聖書の後ろから3番目の書物になります。ハガイ書がですね。で、今晩のメッセージの題は、今、強くあれ。今、強くあれ。この言葉が、後で出てきます。4節のところにですね、出てきますけれども、昨晩のメッセージの題は、現状を考えようでした。今、あなたがどうなっているかを考えなさい。自分は、結構大丈夫だよって思っているかもしれないけれども、ほら、この周りでこういうことが起こって、ああいうことが起こって、全部神様が、あなたが私に、神様のところに戻ってくることを教えようとされてたんだよ、と。ですね。それで、イスラエルの民が、ですね、神様のところに戻って神殿を、この、神殿の工事を再開したという話でした。だから、昨晩は、悔い改めです。一言。ですね。で、今晩は、励ましです。悔い改めた人たちが、これから信仰の歩み、その神様に示されたことを行っていくときに、必要なのが、励ましです。皆さん、励まし合ってくださいね。こう、何かいろいろなことが起こったときにですね、神様のことでいろいろと前に進んでいるときに励まし合うこととっても大事ですね。ここは君はこういうふうにいけないんだよとかそういうことではなくて励まし合うことが必要なんですね。で、その励ましを神様が、与えてくださるところを読んでいきたいと思います。それでは、2章の1節読みます。ダリオス王の第2年の第7の月の21日に、預言者ハガイを通して、次のような主の言葉があった。前回の学び、昨日の学びでは、最後のところに、工事を再開させたのが、第6の月の24日のことであったとありますので、大体1ヶ月経った時の話ですね。で、すでに、石杖、神殿の石杖は、工事は終わっていて、そこ、石杖の上に、これから建てていこうとして、1ヶ月経っています。皆さん、先ほど、金子牧師がおっしゃったように、ですね、こう、頭にちょっと描いてください。少し今、立ってるんですよね。で、その時に、このように、ハガルが言いました。ハガイが言いました。シアルティエルの子、ユダの総督、ゼルバベルと、エホチャダクの子、大祭司ヨシュアと、民の残りの者とに、次のように言え、とあります。一章では、ゼルバベルとヨシュアとに、主の言葉があったとありました。一章の二節ですね。で、ここでは、二人に加えて、民の残りの者とに次のように言えと書いてあります。で、なぜかというと3節のところにですね、その、民の残りの者に関係することを神様がこれからハガイを通しておっしゃるからなんですね。3節です。あなた方のうち、以前の栄光に輝く、この宮を見たことのあるあなた方は、今、これをどう見ているのか。あなた方の目には、まるでないに等しいのではないか。とあります。ないに等しい。なんだよ、これ何でもないじゃん。という意味ですね。ないに等しいと見てるじゃないか。とこう言ってます。民の中には、ユダヤ人の中には、以前のソロモンが建てた神殿を 覚えている人たちがいました。バビロンによって神殿が壊されたのは紀元前の586年です。で、このハガイが予言しているのは紀元前の520年なので66年前の出来事です。70歳後半以上のおじいさんおばあさんであれば当時の神殿を思い出すことができました。ソロモンの神殿ものすごかったです。ソロモンが建てた神殿の映画についてですね、シェバの女王がソロモンのところに表敬訪問ですね、訪ねに来た時ですね、いろいろとソロモンに知恵、謎をかけたわけですね。その難しい質問をしました。そしたらソロモンが全部答えてですね。そしてそのソロモンの周りにいる人たちとか、またそこにあるその品物ですね。それを見てるたらもう純金ばっかりですね。全部純金なんですよ。純金で張り巡されてるし、純金のもので作られてるものもあるし、で銀は使われてなかったって書いてあります。すごいですよね。もう石ころ以下ですよ。銀が。という、ものすごい映画だったんです。そして、何年も経っていたので、で、こういろいろ壊されたり、なんかいろんなことがされていたけれども、なおかつ、その映画があったわけなんですよね。それで、エズラ記に興味深い記事があります。イスラエルの人たちがエルサレムに戻って、その神殿の土台を作って、そしてそのことを神様に感謝するために賛美を捧げた時があります。そして、その祭司たちが賛美をリードしたんですけれども、遠くから聞いたらですね、大声が聞こえたんです。でも近づくと何が聞こえたかというと、喜びの声と、泣いている声の二つの声が合わさっていた声だったんです。喜んでいる声は、その神殿を見たことがない人たちです。だから70歳以下、そうですね、60歳ぐらい以下の人たちは見たことがないんですが、その人たちは今目の前にある神殿の土台を見て、これは素晴らしい。これから素晴らしい神殿が建てられるに違いないと思って喜んだんです。けれども、おじいさん、おばあさんたちは、昔のソロモンの神殿に比べたら、なんとちゃっちいんだ。なんと情けないんだ。それで神様が私たちを裁かれて、ですね。本当にこういうちっちゃなところから、始めなければいけないのか、こんな本当にもう何もないような状態から始めなければいけないのかということを思って大声で泣いたんですね。だから、あるもう混じってますよ。喜んでる声と同じものを見てですよ。喜んでる声ともう悲しくて泣いている声と、この二つがあって、今ハガイはこのおじいさんおばあさんに話してるんですね。あなた方の目にはまるでないに等しいのではないかということですね。今彼らは神殿を建設を始めたばかりで1ヶ月ぐらいですよね。で、ちょうどですね、悔い改めてこれからやっていくぞと思ってですね、いろいろ始めていくとですね、この周りが目にこの目に見えるものが気になってくるわけですよ。そして、なんだまだこれしかないじゃないかというのがこう、それまではほら神様に神殿を建てようと言われたこの命令の方に目を向けていたんだけれども、今はその現状ですよね。神殿が本当にちっぽけな、これ建設してもですね、本当にこんなちっぽけなものを建てているのかっていう、そういうもので情けなくなってしまったわけなんですね。で、私たちが 神様から言われたことを分かりましたと言って応答して始めて言ったらですね、神様が約束していることと今やっていることのギャップに苦しみ始めます。神様にこれだけのものを教えていただいたけれども、なんで俺今こんなことやってんだろうなんでこれ一人で、私の、アメリカの教会の、そうですね、牧師でブライアンっていう人がいるんですけれども、まあ、彼は、カリフォルニアで大きな教会がですね、あったんだけれども、イギリスに宣教に行くって示されてですね、で、行ったんですよね。そしたら、15人ぐらいのですね、日本の15人じゃないですよ。その、アメリカだと、だから大きな教会って言ったらもう何千人とかっていう人数の15人ぐらいで、そして、まあ良かったんだけれども、これからどうしていけばいいのかわからないっていう感じで、子供たちを通して、その、何ですか、この人が集まるようになってきたって話をしてましたけれども、描いてるわけですよね、幻をね、神様から与えられた。けれども、あるものは、本当にちっちゃい。で、こういうふうに私たちは思ってしまう。で、神様のことを始めるとこのような落ち込み、落胆があります。あと私たちがやってはいけないことは他の人と比べてしまうことですね。今おじいさんおばあさんはソロモンの神殿と今そこにある神殿を比べてしまっているわけです。で、私たちもですね、ああ、あの時はこうだったのに。とか、あの人はこうなのに。で、これをやってしまうと落ち込んでいきます。パウロがコリントにある教会に対してこう言いました。彼らが自分たちの間で自分を測ったり、比較したりしているのは、知恵のないことなんです。知恵がないよ。って言ってるんですね。で、こういうふうにちょっと落ち込み始めた、人たちに対してね、神様はとっても優しいです。励ましを与えておられます。四節をご覧ください。しかし、ゼルバベルよ、今強くあれ、主の蜜げ、エホタダクの子大祭司ヨシアを、強くあれ、この国のすべての民を、強くあれ、主の蜜げ、仕事に取り掛かれ、私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の蜜げ。この神様のですね、本当に励ましたいっていう気持ち、こう、読み取ることができるでしょうか。今、一人一人にですね、ゼルバベルに、今、強くあれ。次に、ヨシュアに、今、強くあれ。そして、残りの民に、今、強くあれって。一人一人のグループ、一人一人にこう神様がおっしゃっておられるわけなんですね。これ強くあれという言葉、聖書の中にたくさんあります。なんでかって言ったら私たちの心って弱いですね。すぐ気落ちしてしまいます。あと不安になります。将来どうなるのかっていうのが不安になってしまいます。で、私たちはヒーローとして、ヒーローとして尊敬している聖書の人物たくさんいますけれども、例えばヨシュア。モーセが死んでからですね、不安になりました。これから、先住民と戦って行かなければいけない。その時に、主が、ただ強く大しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を行え。こう言いました。で、今度ダビデが死ぬ前に、ソロモンに対してもダビデがこう言いました。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。また、ダニエルが、イエス様ご自身だと思われる、その、主の使いからですね、この、を見てしまって死んだようになってしまった。このあまりにもこの栄光で。で、その時に、神に愛されている人恐れるな。安心せよ。強くあれ。強くあれ。と、言われて。これから、どうすればいいかわからない。立ち上がれない。そういう時に神様が、強くあれと、おっしゃってくださいます。そして、もし開ける方はですね、開いていただきたいんですが、エペソ人への手紙の3章の16節。これだけ読むので、開かなくても結構ですが、私が読みますので。 どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。内なる人を強くしてくださいますように。どのようにして強くしてくださいますようにとパウロは祈っているかというと、栄光の豊かさに従い、これが一つですね。そして御霊により力によって、これが二つ目です。で、この二つの要素、実は次から読むそのこと、ハガイの言葉に出てきます。それを、見てみたいと思うんですが、今私読んだこの四節の後ろの部分ですね。仕事に取り掛かれ、私があなた方と共にいるからだ。昨日も話しました。私があなた方と共にいる。ということですね。自分の力ではないよ。私の力で行いなさい。という神様の力です。そして五節をご覧ください。あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている、恐れるな、とあります。私の霊があなた方の間で働いている。主の御霊が働いている。神様の霊が働いているよ。で、皆さんご存知だと思います。有名な聖句。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられるって、皆さんご存知の人いると思うんですね。多いと思うんですね。で、それって、どこで語られた言葉かご存知の方はいらっしゃいますか？ゼカリヤ書です。覚えてますか？昨日話しましたよね。ハガイとコンビの預言者でした。そして、ゼカリヤ書の4章で、ヨシュアとゼカリヤが出てきて、ゼカリヤに対して、神殿を建てているゼカリヤに対して、の、権勢によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられると書いてあるんです。これ、ゼルバベルへの言葉だと書いてあります。神殿を建てるときに私が霊によってこれを行うんだとおっしゃったんですね。そして、この五節のところを見てください。あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束とあります。エジプトから出てきたとき結んだ約束。なんか随分昔の話をしていますよ。今、ここは紀元前の520年ですね。皆さんこれ昔のことから全部昔で一緒になってるかもしれませんけども、彼らにとっては1000年近く昔の話です。1445年に出エジプトがありましたから、紅海が分かれて、乾いたところを通ってって、そして、砂漠の旅をして、シナイ山のところまで行きました。で、その麓のところで神様が次のような約束をイスラエルに行ったんです。今、もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人のにあなたの語るべき言葉である。千年近く前に神様がこんなに素晴らしい約束を与えておられます。で、当時のイスラエル人にとっても信じがたいことだったと思うんですね。すべての国々の民の中にあって私は私の宝となる。全世界は私のものであるから。そして祭司の王国、聖なる国民となるっていうんですよ。すごい約束です。当時のイスラエル人にとってもすごい約束なんですが、今ここで聞いている、ハガイの言葉を聞いているユダヤ人にとってはもうなおさらのことですね。彼らは当時何人いたかって言ったら、青年男子、20歳以上の男子だけで50万人ぐらいいました。 だから女子供合わせたらもう200万人300万人いたって考えられます。今彼らは5000人です。5000人。しかももういろんなことをやって神様に背き続けて、そしてバビロンに捕らえ移されて大失敗して、もう神様から見捨てられても全然おかしくないという状態の中で、このエジプトにおける約束を神様が持ち出しておられるんです。すごいです。皆さんが過去にどんな間違いをしたとしても、また私たちが今だからって今から間違いしないでくださいね。でも間違いをしたとしても、私たちが罪を告白して、その罪をして神様に従うという決心をするのであれば、同じ約束を持って神様は私たちに再スタート、また同じことをさせようとしてくださいます。神様はいつまでも変わらない方なんです。恵みというんですね、これを。大失敗しても神様は同じ約束を持って臨んでくださるんです。だから先ほど私が引用した、私の霊によってという4章、ゼカリア書の4章のそのすぐ後でこういうふうにゼルバビルに神様がおっしゃられています。大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。恵みあれと言いながらその神殿を建てていくということを神様はおっしゃられました。このようにして御霊によって力によって神様は私たちを力づけてくださるわけです。そして先ほどのエペソの箇所で、道地の豊かな栄光に従い、内なる人をしたんです。父なる神の栄光ですね。について、次を見ていきます。六節をご覧ください。誠に、万軍の主はこうおせられる。しばらくして、もう一度、私は、天と地と、海と陸とを、揺り動かす。しばらくして、紀元前の520年、まだしばらくしてなんです。天と地を揺り動かすという神様の言葉は、まだ起こっていません。この天と地を揺り動かすという言葉は聖書の中にたくさん予言が出てくるんですけれども、例えばイザヤ書の34章4節、開かなくていいですよ。聞いていてください。天の万象は朽ち果て、天は巻物のように巻かれる。その万象は枯れ落ちる。ブドウの木から葉が枯れ落ちるように。イチジクの木から葉が枯れ落ちるように。こういう感じで、枯れ落ちるように天の万象がなくなってしまう。で、今度ヨエル書の3章の16節。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。天も地も震える。そしてイエス様がオリーブ山の上でこう言われました。だが、これらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。しばらくするとって言ってから、イエス様が地上におられた時もまだしばらくするとで、でまだ実はしばらくするとなんです。でもこの終わりの時に、世の終わりの時に神様が行うよって言われることを、今ゼルバベルに対してお語りになってるんですね。続けて見てみます。天の万象が揺り動かされたら、次に7節、私はすべての国々を揺り動かす。そしてすべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。国々が揺り動かされます。で、このことについては、 あと2章の最後のところにまた神様は同じことをおっしゃられるので、そこで詳しく見ていきたいと思うんですけれども、その国々が揺り動かされた後のですね、ことをこの焦点を当ててみたいと思うんですね。それが国々の宝物、宝物がもたらされて、で、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられたんです。今、ゼルバベルですね。ちょこっと神殿を建てているわけですよ。そして周りの住民が反対しているわけです。そこで、国々が、すべての国々が、その神殿を建てるために、その国にある宝物を、高価なものを、神殿建設のために持ってきてくれると。またはその神殿のために持ってきてくれると。いうことを神様が約束、今、してくださってるんですね。で、このことも、イザヤ書の60章の4節でこう書いてあります。目を上げてあたりを見よ。彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれて来る。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。これエルサレムですね。これあなたってのはエルサレムのことです。国々の財宝があなたのものとなるからだ。で、最後に私はこの宮を栄光で満たすとあるんですけれども、この宮、栄光というのは、その宝石とかそういうものの栄光の話をしているかもしれないんですけど、それ以上にですね、神様ご自身の栄光ですね。神様がおられる栄光です。モーセが幕屋を建てて完成した時に神様がそこを栄光で満たされました。で、ソロモンが神殿を建てて神殿を捧げる時に栄光の雲が宮に満ちて、祭司たちがそこに入って奉仕をすることができなくなるぐらいだったんです。その栄光で私は満たすとおっしゃっています。で、そうですね。二章の八節、銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の蜜源。これすごい励ましですよね。世界中にある金、銀、私のものだよ。今すごいちっぽけな神殿を建ててんだけど、あんた、ちょっともうちょっとビジョンを大きくしなさいと神様が言われてるんですよね。だって世界中の金銀は私のもの、神様のものなんですよ。その神様が国々を揺り動かして、今持ってき、この携え登って来るようにさせるんだよって神様おっしゃってるわけなんです。で、私たちもですね、こう、自分たちの仲間だけを見てて、そして、小さな教会だな。なんか弱々しいな。何も持ってないな。ちょっと外に出るといいんですね。外の空気吸ってください。山が見えます。で、まあ、そこら辺に、まあ、デパート行ってもいいですね。宝石もあるでしょうね。お金もあるでしょうね。銀行行ったらね。全部神様のものですね。私たちはその神様に仕えているっていうことを忘れちゃダメですよね。ということを今ここで、ゼカリアに対して神様がおっしゃってるわけですけども、そして9節で、この宮のこれから後の栄光は、先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまた、このところに平和を与える万軍の主の蜜げ。先ほどは老人の人たちは今の神殿とソロモンの時の神殿を比べていました。でも今神様は世の終わりの時の栄光の神殿とソロモンの神殿を比べてるんです。あんた何言ってんの？ソロモンの神殿よりももっとすごい神殿をあなた方は見ることになるんだよということを今、神様はハガイにおっしゃっています。そして平和を与える。今ですね、周りの人にこういろいろとプレッシャーかけられているわけですけれども、そういう、この攻撃を受けたりすることもなく、平和の君、メシア、キリストが来られた時にですね、平和が与えられて、 そして神殿が建てられて、で、すべての、国々の人がやってきて、そこに礼拝をするというビジョンを神様がゼルバベルにお見せになったんですね。ここまで読んでですね、ちょっと疑問に思った人はいると思うんです。で、っていうか実は私自身がここを読んで疑問に思ったことがあるんですね。だって今神殿、今ここに建てられている神殿について、いや、ちゃんとうまくいくんだよ。ね、こう建てられて、こう結構いいね、寸法になって、ちゃんとできるんだよっていう励ましだったらわかるんですね。けれども、世の終わりのずっと先のことの、もう、はるかに大きい、その千年王国ですね、イエス様が再臨された後の神殿を言われて、なんかずれてるんじゃないかなと、いうふうに、私は思いました。けれども、ここがとても大事です。私たちの人間の技、やっていることと、神様の御業、それは大きな違いがあるということなんです。ある意味、ちょっと語弊があるんですが、ある意味、ゼルバベルにとって、これから建てる神殿というのは、大した問題ではありません。所詮自分たちが建てるものです。そうではなくて、その神殿を建てる動機ですね。その神殿というのは、神様が最後に建ててくださる、本物の神殿ですね。それを見ながら、神様の希望、神様の将来を見ながら、神様の栄光を見ながら、喜んで、捧げていって建てていく神殿なわけなんです。ここが大きな違いなんです。例えば、私たちがですね、教会堂を建てた。まあ、ここも改装されましたけれども、見て、じゃ、これが世界中の人が見てですね、すごい神の建物だって思うでしょうか。正直そうではないですよね。どんなに優れた今ある今日の建物であっても、あのバチカンのすごい教会堂であってもですね、神様の栄光を表すにはあまりにも足りないです。ではまた違う例を出しましょう。ある人がイエス様を信じて救われました。そしてそこには十数人ぐらいのクリスチャンしかいませんでした。みんなが喜んでいます。じゃあその人の救われたことの喜びというのは十数人の人たちが誕生パーティーのように喜んでいるということなんでしょうか。違いますよね。一人一人のクリスチャンは、信仰の目によって、天国で、御使いが、天使が、無数の御使いが、一人が悔い改めて救われたことを喜んで、パーティーを開いてるんです。それを思いながら、喜んでるわけなんですよね。わかりますか？この違い。霊的なんですよ。私たちがしていることは、目に見えることはどんなに小さくても、一つ一つが霊的で、いつも神様の栄光に従うところの、支えられるところの奉仕でなければいけないということなんです。今日の教会の中で、目に見える形で物理的な力で、神様の国を地上に広めていこうとする教えがあります。もともとカトリック教会がそうです。だから皆さんがバチカンに行ったらですね、すごいですよ。本当にもうきらびやかですね。もともと彼らはそうやっていろいろと、その例えば国の偉い人、首相とか大統領にも会ったりしてですね、そしてこの影響力を広めていくことによって、で、その地域の人をカトリックにしていくことによって神の国が広がっていくというふうに考えているわけなんですね。けれども、こういう考えが、プロテスタントの 教会の指導者たちの間にも入ってきてて、例えばでっかいことを行う、そして国の大統領と会ってみたりする。先ほどある方と話したんですけども、これからのビジョンは1000人の教会です。たった1000人だけなのということなんですよね。わかりますか、この違い。1000人どころじゃないですよ。黙示録の4章を見たら、無数の見つかいが、幾万の万、万の幾万、ちょっと忘れましたけども、ものすごい人数の1兆とかその超単位でしょ、もっと単位ですよ。見つかいがやってきて、そしてそこに大勢の世界中から集められた、その人たちが、救われた人たちがいて、イエス様を褒めたたいてるんです。これが私たちが持ってなきゃいけないビジョンなんですね。10人かもしれない。そこにいる人たちが、クリスチャンが。でも、これが持ってなきゃいけないビジョンなんです。このイエス様が戻って来られて、私たちが行く、そこの天における教会というのは、こんなに素晴らしいところなんだ。だから、私たちが喜んで、そして、平和に満ちてですね、その、いろいろとしていくことができるんです。だからパウロが、神の国っていうのは、義と平和と、聖霊による喜びだからですって言いました。十節に行きましょう。別の話に行きます。ダリオスの第二年の第九の月の24日、預言者ハガイに、次のような主の言葉があった。先ほどの予言は第7の月ですね。で、今度第9の月ですから2ヶ月経っています。ですか。で、ちなみにこの2ヶ月の間に、コンビで予言してたゼカリアの方ですね、ゼカリアがこの2ヶ月の間に予言してるんですね。だから次のページ開くと、ゼカリア書というのがあって、一章の一節を見ると、ダリオスの第2年の第8の月にって書いてあります。そして7章を見ると第9の月にって書いてあって、この間に、ゼカリアがすごい予言をガーッと彼らに話したんですね。11節見てください。万軍の主はこう仰せられる。次の律法について祭司たちに尋ねて言え。今度は祭司たちに律法について尋ねる、質問になっています。12節。もし人が聖なる肉を自分の着物の裾で運ぶとき、その裾がパンや煮物、ぶどう酒や油、またどんな食物にでも触れたなら、それは聖なるものとなるか。祭司たちは答えて、いな、いいえ、と言った。そこでハガイは言った。もし死体によって汚れた人が、これらのどれにでも触れたなら、それは汚れるか。祭司たちは答えて、汚れる、と言った。これはですね、祭司が、神様の、その、聖女で、奉仕をするときの規定なんですね。一つ目の質問ですね。レビ記の6章にこう書いてあります。レビ記の6章の26節、27節。罪のための生贄を捧げる祭司はそれを食べなければならない。それは聖なるところ、会見の天幕の庭で食べなければならない。その肉に触れるものは皆、聖なるものとなる。その神様が罪のための生贄でこうって肉があるわけですよ。この牛であるとか、羊であるとかですね。で、その肉を神様が聖なるものなんだよと。だからそれに触れたら清められるよとこう言ってるんです。ですか？けれども今ここでハガイの質問は、その清められた着物の裾ですね。これです。ここです。あ、ここどこだろう？どこら辺か？裾。こっちか。こっち下の方が、下の方に行ってますよね。こうか。こうですね。こう、下からこの持ち上げるわけですよ。ね。そして裾で、パン、煮物、ぶどう酒、油。 このどんな食物でも触れたらそれは聖なるものだ。だから肉を裾で運んで、その裾が他の食べ物に触れたら、わかります？だから肉に直接触れてんじゃないです、裾に触れてるんです。そしたら清くなるか、聖なるものとなるか。そしたら祭司はいいえと言いました。簡単に言うと、例えば私が清いものだとします。ですか？で、こう触れました、マイクに触れました、マイクは清くなります。ですか？でも、後で誰かがこのマイクを触ったら、清くなるか、清くならないということです。いいですか？これ。わかりました？今。伝播しないんですね。伝染しない？こう。ですか？で、二つ目。これは死体によって汚れた人。これ葬式した時ですね。葬儀したら、死体に触れざるを得ませんよね。で、その人は夕方まで、汚れるって聖書に書いてあります。で、その後水で洗ってですね、この、清くなるんですけれども。で、その人が、例えば、じゃあ私が死体に触れてですね、このマイク、触れました。そして、汚れたものになります。で、他の人が、触れたら、汚れたものになります。この違いです。清い場合は、清くなりません。でも、汚れた場合は、汚れたものが触れた場合は、触れたら、汚れるんです。これ、とっても大事な二つの原則です。ですか？一つ目、清められる場合は、私たちは、他のものからは清められることはできない。イエス様によって、直接イエス様から、清めをいただかなかったら、どんなに周りに清い人がいたとしても、清められることはありません。これとっても大事です。私はクリスチャンではありません。けれども、教会に来ています。たくさんのクリスチャンがいます。だから私も救われます。ブー。無理です。無理です。どんなに周りにクリスチャンがいても、自分自身が清さの源であるイエス様に触れられなかったら、清くなることはできません。別に救いについてでなくてもそうですね。その周りのものによって自分が清められることは決してありません。だから私たちが直接イエス様につながらなければいけないんですね。で、第一ヨハネの一章の七節にこう書いてあります。もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。イエス様の血が私たちを清めてくださる。でもそれは私たちが神様との交わりを持っている中で、初めて可能になるのであって、もしその自分が選んでですね、神様を選ばなかったら、決してその清めを経験することはできないんだということです。では、二つ目の方いきます。汚れ。私たちはこういう誤った考えを持ちます。実際の汚れの行為は行っていない。汚いことはやっていない。けれども、まあ、ちょっと触れるぐらいはいいだろう。近づくぐらいはいいだろう。汚れます。まあ、教会の中でもそうですね。誰か汚れた人がいます。苦味、ヘブル人への手紙の中に苦味を持っている人がいる。そしたら教会の中に広がってきます。いや、俺だけの問題だよ。違います。その人だけの問題ではありません。広がっていく。伝染します。こっちは伝染します。で、今さっき私が言ったこと。例えば悪い、汚れたものを、ですね。こう、汚れたことをしている人を見ている。で、自分がそれを見て楽しんでいる。汚れます。思いの中を私たちはまず汚していって、そして感情とかあらゆる面において汚れが広がっていって、ついにそれがもう支配されていってですね、自分もそれを行っていくようなその衝動が出てくるわけなんです。今大きな犯罪をしている人たちがたくさんいますよね。まあ、性的な問題だけではなくて殺人であるとかいろんなことがあります。当たり前なんです。そういう汚れを繁殖させているものがたくさんあるからなんです。それについてはマスコミは一切批判しない。当たり前なんです。 私たちがクリスチャンが神様から言われているのは、逃げなさい、避けなさい、近づくな、離れなさい。これ一番簡単なんですね。簡単なんだけども一番有効的な方法なんです。ペテロがこう言いました。第一ペテロの2章の11節、旅人であり寄留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。またパウロがテモテへに書いた手紙でこう言ってます。あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。情欲を避けるですね。逃げる、避ける、近づかないということなんです。でハガイがこのことを話しました。で14節を見てください。ハガイはそれに応じて言った。私にとってはこの民はそのようなものだ。この国もそのようである。主の見つげ、彼らの手で作ったすべてのものもそのようだ。彼らがそこに捧げるもの、それは汚れている。ですか、とっても大事です。彼らが生贄を捧げます。これは汚れていると神様がおっしゃるわけです。イザヤ書の中にも、神様が、あなたはもう生贄を捧げるのをやめなさい、礼拝をするのをやめなさいと言っている箇所があるんです。礼拝をするのをやめなさいなんて神様言うことあるんですか？あります。何か。それは、自分が汚れたこと、悪いことを行っているのに、その宗教行為を行って、宗教をやって、祈ってみたり、なんか他のことを歌って、賛美をして歌ってみたり、いろんなことをやって、受け入れられると思ったら、大間違いだよっていうことなんです。神様はですね、もうやめなさいって。もう、私はもう、もう、こう書いてますね。私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。あなたが手を差し伸べて祈っても、私はあなたから目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け。悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために、正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。ということなんですね。私たちが、こう、罪を犯してしまっているときにですね、やりたいこと、も、神様に、その罪を犯していることのために、こう、償いをしたくなるんですね。日本にいる韓国の教会の牧師さんたちの悩みというのがあってですね、それ何かというと、バーとか、キャバレーとかクラブで働いている、その韓国の女の人がですね、こう、教会に来る。そして、一番献金を捧げるのは、彼女たちなんです。なんでかっていうと、自分がやってることが悪い。だから、神様、許してください。と言って、献金を捧げるんです。その献金を捧げることが、罪の償いの手段になってしまってるんです。神様はこういう捧げ物は受け入れられないんですね。神様は、生贄よりも従順を求められます。こうしなさいって言ったら、はい、これですね。これを求めておられるわけなんです。では、15節を見てください。さあ今、あなた方は今日から後のことをよく考えよ。主の神殿で石が積み重ねられる前は、あなた方はどうであったか。今まで読んだこの汚れについての話、実は、これは今の彼らの話をしてるんじゃないんです。悔い改める前、その土台だけして、土台しか作っていない時の、その彼ら、そこまでの彼らの話をしています。 ちょっとこの、これだけ読むと誤解するかもしれない。今がそういう感じになってるっていうふうに読むかもしれませんけども、過去のことを思い出させてるんですね。あなた方こういうふうになったんじゃないですかって。こういうふうに、今。で、これからのことを考えなさいということを、今、ハガイは、言ってるわけですね。今あなた方は今日から後のことをよく考えようです。で、16節の後半から読みますね。20の麦束の積んであるところに行っても、ただ10束しかなく、50桶を組もうと、酒舟に行っても、20桶分しかなかったということですが、いいですか、麦束積んであって、これが10束しか収穫がなくて、50桶もこの20桶分しかなかったと、全然もう赤字も赤字ですよね、この自分が投資した分も見返りが全然ないということです。で、17節。私はあなた方を立ち枯れと黒穂病で打ち、あなた方の手掛けたものをことごとく瓢で打った。しかしあなた方のうち誰一人私に帰ってこなかった主の見告げ。この立ち枯れと黒穂病というのはですね、モーセが申命記で神様に従わなかったらこうなるよっていうふうに予言していた、そのまさにその災いなんですけれども、それでも、それ私やってもあんた気づかなかった、戻ってこなかった、だから私はハガイをあなた方に送ってるんだよということをこうおっしゃってるんですね、神様が。18節。さあ、あなた方は今日から後のことをよく考えよう。すなわち第9の月の24日、主の神殿の礎が据えられた日から後のことを考えよう。昨日の学びは、現状をよく考えよっていうものでしたよね。今あなたがやっていることをよく考えなさい。今ここでは、これから後のことをよく見といてくださいということです。私たちも何か興味があることあったらですね、こうよーくこれからどうなっていくのかなーって興味を持って見ていきますよね。と同じように、これからのことをよく考えてみなさいと。19節。種はまだ穀物蔵にあるのだろうか、ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木はまだ実を結ばないだろうか、今日からのち私は祝福しよう。今だいたい12月ぐらいですね、ここの季節ですね。でもすでにですね、穀物蔵には穀物がなくなってるんですよ。その本当飢饉で何もないんです。今もう神殿を建てて、結構建ってますよね。建っているのに状況はなんか変わってるように見えないわけなんです。悔い改めてね。けれども神様が今日のカレンダーにこの9月24日、はい、丸つけなさい。この日から9月24日から私は祝福を行うよ。こうおっしゃってるんです。だから今はこの現状だけども、これよく見て、この印つけときにはこれから私やるからね。なんでかっていうとですね、神様からの祝福って、よく見て、神様からの祝福もよく見ないと見えないことが多いからです。私たちがクリスチャンとして成長していくときに、神様に対して悔い改めました。ですね。そしてこれからまたちゃんとやり直します。すぐ結果見えないです。バラ色にならないです。でも着実に神様はその人の心を動かし、周りを動かし、徐々になんだけれども、後から見たら、うわーすごい、なんでこんなに変わったんだって見てみると、9月24日のカレンダーに印をつけた時から変化があったなと思い起こすことができるような祝福を与えるよと神様がここでおっしゃっておられるんですね。だから私たちもですね、クリスチャンになって、なんで全然あんま変わってないじゃないか、なんかおかしいな。でも1年後、2年後、3年後、4年後、振り返ったら、自分が気づいてないかもしれないけど、周りの人がお前変わったよ。ちょうど ね、何かこう木が成長していくみたいに、食物が成長していくみたいに、時間はかかるけれども、神様は確実に祝福を与えてくださいます。では、20節をご覧ください。その月の24日、同じ日です。ハガイに再び次のような主の言葉があった。ユダの総督ゼルバベルに次のように言え。今度はゼルバベル個人に話します。私は天と地を揺り動かし、諸々の王国の王座を覆し、異邦の民の王国の力を滅ぼし、戦車とそれに乗る者を覆す。馬と騎兵は彼ら仲間の同士の剣によって倒れる。先ほど私が、天と地を揺り動かす。そして国々を揺り動かす。その部分を後で詳しく話しますと言いましたけれども、今ここで話します。ですか？王国の王座を神様が覆します。異邦の民の王国の力を滅ぼされます。戦車、それに乗るものを覆されます。で、馬と騎兵は彼ら仲間同士の剣によって倒れます。これが具体的な内容です。今、ゼカリアは、周りの国の人たちの脅威を受けているわけですよね。でも神様は将来、その脅威を受けないで済むようにするために、そのすべての国を、ご自分の国に変えてしまってですね。そして彼らが、そのすべての国が自分に戦いを仕掛けてくるから、私が戦って彼らを滅ぼす。それによって、あなたは、救われるよ。ということを約束してくださっています。これ具体的には、ハルマゲドンの戦いです。皆さん聞いたことありますか？ハルマゲドンの戦い。ハルマゲドンっていうのは、あれですね、今のイスラエルにあるメギド平野、メギドの丘っていうところに平野があります。綺麗な農村です。平野ですね。このいろんな農業が営まれている平野です。でそこに、軍隊が、世界の軍隊が集まってきて、そして最後にユダヤ人を全部殺そうというふうに働きかけて、その時にイエス様が戻ってこられます。そしてその軍隊をことごとく滅ぼされて、イエス様はオリーブ山の上に立ち、そして地形が変わって、そして今までこの天変地異が起こっていたのも全部変えられて、この素晴らしい環境のこの地球に変えられてですね、神様の国が始まるという予言が聖書にあるわけですよね。その時のこのハルマゲドンの戦い、一つ目が諸々の国王国の王座を覆す。現在北朝鮮のキム・ジョンイル政権が崩壊するかどうかですね。核とかその他のあらゆる問題は解決しない。皆さんお聞きになってると思いますよね。神様がここでおっしゃっているのは崩壊どころじゃありません。転覆です。転覆って言葉わかりますか？崩壊させて、新しい政権に変えることです。ネブカデネザルが見た幻を、夢を思い出してください。金の頭、銀の胸と両腕、そして青銅の腹と太もも、そして、銀の足、そして足って言ってもこれすねの方ですね。ここですね。そして足、最後は足のところは粘土と、この鉄ですね。が合わさったところ。で、そこに、この人手によらず切り出された石がやってきて、この足のところに当たって、その人の像は粉々に全部砕けて、そしてその石は大きな山となるという夢でした。そして、ダニエルはこの夢の意味を解き明かしたんです。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて全滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。また黙示録の11章。この世の国は私たちの主及びそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。神様の国が建てられるわけなんです。ですか？ そして、次に異邦の民の王国の力を滅ぼし、戦車とそれに乗る者を覆す。とありますけれども、先ほど話しましたように、この軍事的にイエス様が攻撃されます。で、その攻撃の仕方、ミサイル使いません、イエス様は。何か知ってますか？口の言葉です。死ねって言ったら死んじゃうんです。核兵器も全部ボロボロにされます。だって天、光あれって神様がおっしゃられたら、光ができたんですよね。その力を持って、今の最新兵器の、その戦車であるとか、ですね、このミサイルであるとか、全部粉々に砕かれて、そして、イエス様は、平和を、この、世界に打ち立てられるわけなんですね。で、次に、馬と騎兵は彼ら仲間同士の剣によって倒れるとありますけれども、そういうふうに負けている状態の時って、混乱が起こるんですね。パニック状態になります。だから自分同士でこの、戦っていくっていうですね。ということも他にこのゼカリア書に、この予言として書かれていますけれども、彼らは互いに手で掴み合い、互いに殴りかかる、とあります。このようなハルマゲドンの戦いについての予言を、ゼルバベルに神様が話されて、そして最後、23節。その日、万軍の主の見告げ、シュアルティエルの子、私のしもべ、ゼルバベルよ、私はあなたを選び取る。主の見告げ、私はあなたを陰陽のようにする。私があなたを選んだからだ。万軍の主の見告げ、とあります。何回も何回も主の見告げって言ってますよね。私が言ってるんだよ。あなたを選び取ったよ。私が言ってるんだよ。あなたに陰陽。陰陽ですね。これを、のようにすると。私が言ってるんだよ。ゼルバベルはダビデの子孫です。でイエス様の先祖です。ですか？わかりますか？ダビデの子孫でイエス様の先祖です。で、この陰陽というのは王様の、あれですね。王様が持つものです。だから、ゼルバベルをまさにこのイエス様がメシア、この王様となるような形であらかじめ示すようなものとして私はあなたを選び取るよっておっしゃっておられるわけなんですね。今こういう言葉が語られていますけれども、もう一度思い起こしてください。ちっぽけな神殿が少ししか建てられてない状態です。いや、これはダメだって今は思いますか？思えないですよね。全部今神様に強くあれと言われて、そこから始まって全部語っていただきました。だから彼らは力づけられて、そしてエズラ記を読むと、しっかりと建設を行っていった。で、実際に住民がやってきて、お前たち一体何やってるんだというふうに言われた時も、黙々とその建設を続け、そしてかつて、このクロス王によって、私たちはこの神殿を建てようと言われたんだというふうに、この命じられたんだという話をしてですね。そして彼らはそれを聞いて、その時のダリオス王に、こんな風に言われたんだけれどもっていう風に手紙を送ったら、ダリオス王が調べたら、実際にクロス王がですね、命令出したということが、この分かったので、それで彼らはその反対するのをやめざるを得なかった。で、紀元前516年、4年後に神殿は完成しました。で、エズラ記の 6章の22節にこう書いてあります。そして彼らは7日間種を入れないパンの祭りを喜んで守った。これは主が彼らを喜ばせ、またアッシリアの王の心を彼らに向かわせて、イスラエルの神である神の宮の工事にあたって彼らを力づけるようにされたからである。神様が彼らを力づけてくださったんですね。こんなに神様は私たちのこと、イスラエル、まずこのユダヤ人のことを愛しておられます。そして私たちをも愛しておられます。で、父として、この結果が見えてこない。 別に牧師だけじゃないですよ。牧師がですね、この教会をこういろいろと牧会してっていろんな大変なこと、そうだけじゃない。皆さん一人一人です。クリスチャン一人一人ですよね。神様から言われてることがあるわけです。でもどこかに置いてってしまった神様に言われたこと、また戻してください。ですか？そして始めてください。いろんな嫌なことあります。大変なことあります。でも神様は強くあれ。私はあなたを選んだんだよ。私はあなたにこれだけの栄光を与えているんだよ。私はこれからあなたを祝福するよ。このようにして励ましてくださいます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこんな小さな集団に対してもこれだけの幻と栄光を持っておられたように、私たちに対してもこの教会に対しても一切のものを持っておられるイエス様が私たちの中におられることによって励ましてくださることをありがとうございます。天のお父様、どうか私たちが見方が小さくなることがありませんように助けてください。あなたが見ているように今見てって、それで喜んで平安の中で、このクリスチャン生活を歩んでいくことができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。